ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月14日、鹿児島県鹿児島市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では塩田光一鹿児島県知事及び下鶴貴雄鹿児島市長からの拉致被害者等を励ますビデオメッセージが上映されました。また登壇された拉致被害者増本留美子さんの弟の増本照明さん、特定失踪者園田はじめさん、敏子さん夫妻の娘の前山理恵子さん、および特定失踪者田中正道さんの妹村岡育代さんからは、拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。共同公開収録の後半では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われ、地元鹿児島市からは拉致被害者増本留美子さんの母校である鹿児島女子高等学校音楽部および鹿児島女子高等学校の OG で結成された女性合唱団プラナスが出演し、歌声を披露したほか、歌手の大和さん、宇佐美由美子さん、さやさんが出演し、それぞれ思いを込めた楽曲が披露されました。また鹿児島の PR キャラクターグリブーも応援に駆けつけてくれました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者および来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中からご家族のメッセージをご紹介します。まず拉致被害者増本留美子さんの弟の増本照明さんのメッセージをお聞きください。
ルミネ、元気ですか？拉致被害者の皆さん、お元気でしょうか？私は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会増本留美子の弟増本照明です。もう皆さんが拉致されてからもう長い年月が経ってしまいました。我々は2002年平壌サミット以降、北朝鮮が隠している多くの日本人拉致被害者を全て取り戻そうとずっと政府に働きかけ、世界中を回って圧力をかけるようにお願いしたり、皆さんの救出のためにやってきました。あれからもう21年、未だに皆さんに合わせる顔がないというか、結果が出ていないということは非常に残念です。これも私たちの力不足なのか、日本の力不足なのか、よく分かりません。よく横田早紀江さんがおっしゃっています、署名の時でも、ぜひ皆さんご自身のお子さんのことだと思って、この拉致事件解決のために力を貸してください。皆さんご自身のご家族のことだと思って力を貸してくださいと常に言い続けられて、いまだにそれが実現していない、どこか他人事のような 感じの人たちがまだ日本にはいるんだ。でもね、私はルミネを助けるために最後の最後まで諦めないから、みんなも諦めないで生きて帰ってきてください。
続いて、特定失踪者園田はじめさん、敏子さん夫妻の娘の前山理恵子さんのメッセージをお聞きください。
鹿児島県総群大崎町出身の園田はじめ敏子、お父さんお母さん娘の理恵子ですよ。北朝鮮にいると言われるお父さんお母さん、前にも呼びかけしましたけど聞こえましたか？耳に届いたですか？突然にお父さんお母さんが消息不明になり、どんなにどんなに探し回ったことでしょうか。あれからもう52年が来ます。どんなにか辛い悲しい毎日の生活、どうやって過ごしてるのですか？ちゃんと食べれてますか？体は大丈夫ですか？そればかりが気になります。いろんな方々が当時から今現在にも一生懸命協力してくださってますから、私は絶対に諦めてないよ。今では孫やひ孫まで33人という大家族になり、必ず会えるのを信じ待ってます。必ず良い知らせが届くことばかり願い過ごしてます。また寒い冬がやってきます。寒がりのお父さんお母さん、自分の体を大事に、風邪などひかないようにね。三つ秋さんもいつも一生懸命動いてくれてます。早く会いたいね、話がしたいね。そんな良い日が必ず来ると念じ、このメッセージがお父さんお母さんに届きますように。それぐらい会いたい、お父さんお母さんへ、理恵子。
最後に、特定失踪者田中正道さんの妹村岡育代さんのメッセージをお聞きください。
正道兄さん、育代です。行方不明になってから30年の歳月が流れてしまいましたね。子どもたちも皆独立して、私は北部で兄さんの帰りを今か今かと待っています。こんなにも時間がかかってしまい、何一つ進展もないままごめんなさい。当時千葉に行ったら兄さんに会うことができるのではないかと姿を求め、何度足を運んだことか。今年も千葉に行ったのですが、今は兄さんが住んでいた町並みもすっかり変わり、以前の面影はありません。夫も23年前に再度心臓の手術を受けたのですが、うまくいかず兄さんのことを心配しながら旅立ちました。茨城のかっちゃんも正道が帰ってくるまでは俺がお墓を見るからと見ていてくれたのですが、待ちきれず今年の6月亡くなりました。残念でたまりません。私も昨年怪我をして、やっと自分を取り戻しつつあります。元気なうちに会いたいね。いつまで元気でいられるか心配です。北朝鮮は食糧不足で餓死者も出ているとのこと、食事はちゃんと取ることができていますか？これから寒さも一段と厳しくなり、寒がりの兄さんのこと心配です。思い出すのは国部に来た時、カラオケスナックで兄さんが歌った空獅子ボタン、今でも耳に残っています。上手だったよね。歌を聴くたび涙が止まらず困ります。絶対絶対会おうね。その時はまた歌を歌ってください。子どもたちも皆兄さんに一日も早く会えることを願っています。くれぐれもお体に気をつけて頑張ってください。兄さん待ってるからね。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを 日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月17日に東京で、韓国の政府系のシンクタンク、政府系の研究所の専門家たちと意見交換をする機会がありました。議論の中心は、今後の日韓関係ということになったわけでありますが、非常に生産的な議論をすることができたらと思っております。韓国側がまず強調いたしましたのは、ユン・ソンニョル大統領のイニシアチブ、主導的役割といいますか、それで日韓関係は大いに改善されたと。これ非常に喜ばしいと。で特に重要なことは、日米韓三国の安全保障協力の道も開かれたことだと、こういうことを韓国側は強調いたしました。現在ユン・ソンニョル政権の下で、韓国は自国の安全と、あるいは平和ということについては、力による平和ということを主張しているわけでありますが、まさにその韓国の安全を守るためには、力による平和を追求するのが重要で、そのためには日米韓三国の安全保障協力が不可欠であると、いうことを韓国側は強調をいたしました。そしてそうした中にあってもですね、日韓の協力というものは非常に重要である。現在、日本韓国が置かれた立場というのは非常に似ていると、同じ地域ですから当然だといえば当然ですが、中国が極めて攻勢的な、姿勢を崩さずにいる中で、ロシアはウクライナで戦争を始めたと、現在の国際環境というのは極めて厳しいと、そうした中で同じ価値を持つ、同じ価値観を共有する韓国と日本の協力というのは絶対に必要なんだと、そういうことを韓国側は強調をいたしました。この同じ価値を持つ日韓、関係、同じ価値を持つ日韓両国は協力すべきだといった主張はですね、前のムン・ジェイン政権下ではほとんど韓国では聞かれなかった話でありますので、今新政権の下で、雰囲気がかなり変わったと、そういう点で日本というものが重要にもなっていると、言っていいのだろうかと思います。もちろん日韓の間には歴史問題というものがまだありますし、それは簡単に完全に解決するのは簡単な話ではないと、いうことでありますが、そうであっても、仮に、韓国の専門家たちに言わせればですね、歴史問題で日韓関係の協力、日韓関係が難しくなる、日韓の間の協力が難しいというような時はですね、日米韓というもののこの協力体制をそこで補完的なものとして使えばいいではないかと、ということを主張しておりました。またこの点で、我々が忘れてはならないのは、来年のアメリカの大統領選挙ということになるかと思います。まだ分かりませんけれども、共和党の候補にトランプ氏が選ばれて、実際の大統領選挙でもトランプ氏が当選するということも考えられると。そうなりますと、今バイデン政権下で構築した日米韓のこの三国協力体制、安全保障上の三国協力体制というものは、トランプ政権下の下で維持していくのはいろいろと難しくなるかもしれないと、 まあ、そういう問題意識を韓国側も非常に強く持っておりまして、まあ、そうやって、日米韓協力が難しくなるときにはですね、日本と韓国がもうその協力の中心になるべきではないかと、日韓が引っ張っていくという、まあ、その点を提起していたのが非常に印象的ではありました。あと韓国が強調したことはですね、ユン・ソンニョル政権はあと3年半あるんだと、でこの3年半というのは今の新しい体制をですねしっかりと確立する、そのためには十分な時間なんだと、そこを彼らは強調をいたしまして、まあ、日本にもアメリカにもありますが、また政権が変わるとせっかく今日米韓の協力体制を作ったと、あるいは日韓関係も好転したけれどもまた元に戻るんじゃないかという心配があるわけですが、それについては3年半という時間の中で次に誰が大統領になろうと、すなわち左派に政権が移行してもですね、もう日米韓とあるいは日韓というものを変えられないほどきちっとそこを固めてしまうということが可能だし、まあ、それを今のユン・ソンニョル政権は目指しているんだということを強調をいたしておりました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。10月14日に鹿児島県鹿児島市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 鹿児島では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された大和のまたあなたを思うをお届けします。
またあなたを思う浮かべた面影あの日のままに、時は黙って過ぎてゆくだけで、今日もまた一日始まり終わる、戻れない日々と分かっていても、重ねた季節が今ものしかかる、もしも願いが届くなら、夢でもいいあなたに会いたい、あの日家族で見た春の桜とあなたの笑顔が鮮やかに、まぶたににじんで揺れる、 またあなたを思う。交わしたぬくもり、あの日のままに。時は止まって遠ざかるけれど、明日をまた信じて歩いて行こう。帰らない日々と分かっていても、諦めきれない、なぜを問いかける。
いかがでしたでしょうか。大和でまたあなたを思うをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。